皆さんこんばんは。6時半になりましたので、ぼちぼちと始めていきたいと思います。私は今日の進行を担当させていただきます。この中にもありますが、子どもの未来と食を守るネットワークの事務局、開催事務局を担当しております、オフィスアイズの今宮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、子どもの未来と食を守るネットワークというふうに名前を付けておりますが、確固たる組織がまだあるわけではありません。どんなふうに活動していっていいかも実は手探りです。ただ、何かをしなければいけない、何かを考えなければいけない、何か行動を起こさなければいけないという思いに突き動かされまして、急遽今日のこの集会を開くことになりました。どんなふうな話になるか、どんな結論になるか、あるいはどんな方向性になるか、全くまだわからないところも実はあるんですが、今日は皆さんと一緒にいろんなことを考えながら、今日は7人の方にトークをしていただこうと思っております。その7人の方々のトークを聞きながら、皆さんはどんなふうにお感じになるのか、あるいは僕自身もどんなふうに感じるのか、一応8時半ぐらいまでの予定でやっていきたいなというふうに思っております。まずちょっと7人の、トークの方、壇上には6人ですが、上がっていただいてお座りくださいませ。はい。でこの後リレートークのような形で、合計7人の方に喋、っていただきます。それぞれ立場違います。この渡した裏の方に7人の方のプロフィール等々も簡単に書いてありますが、その皆さんのお話を聞きながら、最後の方にできるだけ時間を取りまして、会場の皆さんとの意見交換会、あるいは、質問等々の時間も設けたいと思っております。7人の方のトークが終わってから、まとめてまたやりたいと思っていますので、どうぞ最後までいろんなことを考えながら聞いていただきたいと思います。では時間もありませんので、まず、最初に、今回の実行委員でもあります湯浅優子さんに最初にトークをしていただこうと思っております。湯浅さんはご存知の方も多いと思いますが、新得町で酪農をやっております。それからファームインをやっております。それから北海道スローフードフレンズのリーダーでもあります。その湯浅さんにいろんな思いを語っていただきたいと思います。じゃあ湯浅さんお願いします。
皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました湯浅優子です。私は農家の普通の主婦であり、確かに北海道スローフードフレンズという市民運動ということを仲間とともにやっていますけれども、本当に普通の一般のお母さんでありおばあちゃんであり、そういう立場で常に暮らしています。で、今日この呼びかけは本当にこの2ヶ月前に起きた3月11日に起きた大震災を目の前にして、そしてこの2ヶ月経ってまだまだ何も解決されていないような日本の大変な状況を目の前にして、もういたたまれない気持ちが続いています。で、大震災という地震と津波、その災害と、そしてその自然の中の大きな脅威というのを受けながら、そしてもう一方でその後すぐに起きた、福島の、原発の事故というのは、この震災をさらに悪夢のような思いで見つめるようになりました。で、まだいろんな災害を受けた人たち、何十万という人たちが受けた、そのどれもがまだ解決されていないということは、本当に同じ日本に暮らす仲間というか同志として、ふるさとを同じ日本に持つ私たち一人一人が我が身として心を痛めているというふうに思っています。で、その中でこう普段は普通の生活をしているんですけど、その中でこれから先私たちは一体何を考え、どうしたらいいんだろうというこうなんていうのかな、その思いが毎日毎日積み重なっていく、この不安の中で本当に信頼する情報があまりにも少ない、そして今日もですけれども日々変わる情報、そして原発の問題をいろんな角度から入ってくる、そのことを学んでいるうちに、 もしかしたらこのまま黙っていたら、私たちの大事な子どもたちはいつか命まで危険にさらされるんじゃないかというような、これはデータでどうとか数字でどうとか正しいニュースがどうとかではなく、私たち一人一人の人間としての心がそこを不安に思い脅威を感じているというのは事実だというふうに思います。で、今回の緊急の呼びかけは本当にその小さな思いを隣の人に語り、信頼する私も荒川先生にどうしたらいいんでしょう先生というその一言が、荒川先生があちこちの方に呼びかけ、このカデルという会場をでこの時間を作ってくれました。で、その呼びかけを皆さんにしたのは4月の27日です。その日から1週間2週間、本当に驚くほど口コミというか普通の方たちが自分たちもそう思う、で私たちも何か一緒に考えたいというその思いを賛同の声として寄せてくれました。で、今日16日という日にちも急に決まったんですけれども、こうやって多くの人が駆けつけてくれました。これは私きっとこの日本に住んでいる誰もが同じ思いでこのことを受け止めてるんだなっていうふうに思ってます。だから私自身も何かが解決できるとすぐには思っていません。でも本当の情報が欲しい、本当にみんなが真剣に子どもたちを守ろうと思ってほしい。子どもたちを守るというのは日本の未来を守るということにつながる。で、子どもたちの笑顔や子どもたちの健康が私たちの希望につながる、そういうふうに確信を持ちます。そしてそういう話を仲間たちにしていくと、次々にいろんな情報が集まりました。そして、今日は本当その中の一部の人にこの忙しい時間を割いて来てくれました、来てもらいました。きっとこれから先私も一緒に学びたいというふうに思ってますので大事にしたいと思います。で、私がこの言葉を出さなきゃいけないと思った大きな理由は、私が農業をやっていますので、あの頃、まだまだ情報がわからない中で原発の事故が作物を汚染する、土壌を汚染するということが具体化にされて始めたときに、まず先に確かに被爆は目に見えないものですから、どこにどうなっていくかわからない、その中でそういう情報が入らないのに、いつの間にか作物が危ないとか、あの牛乳が汚染されたとか、あそこの土壌が危ないかもしれないという情報だけが一人歩きしてというそういうようなものを感じました。そしてそうではない逆に一方では風評被害という言葉が使われて、それは大丈夫だから逆に福島のものを食べましょうという言葉になったりするんです。一体どうなってるんだろうって思いました。私は自分が農業をやっている身として、もしかしたらこれが福島ではなく北海道で起きたり、日本中のどこかで起きたとき、この日本は54基の原発を抱えていますから、どこで起きてもおかしくない。で、その時にこういう情報が流れて、私たち食べ物を作っている人間がどうやって向き合えばいいんだろうっていうふうに思いました。確かに自分が作っている作物を子どもたちに食べさせたり飲ましたりできないという事実は大変厳しい、そして生活もかかっているという言葉を皆さん言います。でも私はそれより何より、あの震災で助かった人たちが生きててよかったという言葉を聞いたときに、まずそこが原点だというふうに思いました。子どもたちを生かすことを考えなければいけないというふうに思いました。そういう意味では風評被害ということは一体どういうことなんだろう。それは確かに福島の他の作物は大丈夫かもしれない、でも大丈夫かもしれないけど大丈夫じゃないかもしれない。私はスローフードをやっているのでこんな話を聞いたことがあります。私たち日本人は悪いかもしれないと思うものは法律が悪いと証明されたとき初めてやめようかと思うんだと。でも一方で、それは比べるものとしてヨーロッパの例が出されるんですけれども、ヨーロッパでは悪いかもしれないという時点で絶対にそのものはしない、やめると。そしていいと分かったことしかしないという言葉をよく聞きます。 私たちは二者択一の生活をしますから、いいか悪いかという、その中でこれからを現実を見ながら、子どもたちの命を守ろう、子どもたち、そして北海道、日本の食を守ろうとしたとき、どっちを選んでいくかということを意思表示すべきだというふうに思いました。そういう意味で皆さんたちのお知恵を借りたいというふうに思います。私たちのできることはほんの少しかもしれない、でもきっと日本中の人たちが、ましてやこの豊かな大地と豊かな水と、そしてまだ安心できる空気を吸える私たちは、その中に一筋の希望を見つけて、皆さんたちとどうしたらいいか考えていける、そこの知恵を持っているというふうに思いました。この後も皆さんとお話しする機会があるので、私としてはこの呼びかけは本当にその普通の言葉で語り合える仲間たちを増やし、そしてこれから共に考え実践していける力にしたいというふうに思いましたので、呼びかけさせてもらいました。本当にこの後皆さんの話を一緒に聞きたいと思います。どうも本当にありがとうございました。
湯浅優子さんでした。先ほどちょっと申し上げるのを忘れましたが、今日の模様は全部録音を取りまして、5月の28日土曜日のちょっと早いんですが、朝6時から6時半までの30分でラジオの番組に、エアジー FM 北海道というところで、放送しようと思っておりますので、皆さんの会場からのご意見なんかももしあれば、その時もオンエアされるかもしれませんので、一つよろしくお願いいたします。では続きまして、NPO 法人ネオスの代表であります、専務理事であります、宮本さんにお願いしたいと思います。宮本さん、ネオスの人たちを連れまして、いち早く被災地にも入られまして、いろんな活動もなさってきた方です。そんなお話も交えて、お願いいたします。よろしくお願いします。
リレートークは1人10分ということなので、自己紹介を割愛させていただいて本題に入りたいと思います。今ご紹介にありましたように、私どもネオスという団体は岩手県の釜石市にあります栗林地区というところの避難所の近くに、ボランティアセンターを、被災の3日目に、作りまして、そこにいろんな方々の協力を得て今被災地の支援を直接的に行っております。で物事が今同時に2つ動いていると思っているんですね。1つはやはり津波による、震災のことと、もう1つはやっぱり福島の、原発の事故による被災という、でこれ2つやっぱりに同じ議員にあっても今違うような状況にあると思うんですね。1つは土地に今住めるけど、その土地が大変なことになっている人たちで、土地は見た目何でもないけどもその土地に帰れない人たちっていう、この2つの問題をちょっと分けて考えていく必要があるとは思ってまして、で僕らは今日僕の話は、今その岩手ですとかそういった津波で被害を受けたところに行っていますというような話として聞いていただければと思うんですけども、僕が入ったのは震災後1週間ぐらいでしたけども、映像等で、伝わらないことというのは、リアルな感じとしては匂いですとか、やっぱりなかなか映像では遺体の映像等も映さなかったと思うんですけども、まだその倒れている瓦礫のところにいわゆるフラッグといいまして、ここに遺体があるので、ここは撤去しないというようなフラッグがいっぱい立てる、僕自身も立てるようなそういう時期でして、であとは今映像から伝わらないこととしては、やはり空気がすごく悪いですね。建物が瓦礫って一言で言いますけども、やっぱり昭和30年代40年代僕らが建ててきた、有毒なものも含んだ瓦礫を今撤去してますので、しかも天気のいい岩手県ということであって、すごく空気が悪く、うちのスタッフも長くいると少し咳喘息になってしまったりというようなことがあって、その辺は映像からなかなか伝わりづらいのかなというふうに思っております。だから、地元の人たちと一緒に作業をしててのエピソードなんですけども、一緒に消防士の人と作業をしてて、奥さんが津波で流されてしまってっていう方だったんですけども、その方が、 一緒にまあ外でまあいるときにすごく星空が綺麗だったですね。あの電気がないと本当に星空が綺麗なんですね、これ皮肉なことに。でもう一つの人方が、まあ、その人が言ったのは、まあ、すごく星が綺麗だと今だからあの津波であの、ね、流されて奥さんも流されてしまって自然っていうのはものすごくむごいものだけどやっぱり綺麗なものであると、まあ、そこがかえってなんかこう憎たらしいんだっていうようなことを言ってました。こういう時にでも、まあ、そういう星空に感動してしまう、まあ、自分がいるということと、もう一つはあの地元の方があの宮本さんと僕すぐ海のそばに住んでたけどずっと家もそこにあったけど海を見て暮らしてるという感じはなかったと。それはその目の前にいわゆる眺望堤がすごく高くずっとあって自分の家から海を見たことはなかった。でそれが今全部倒れてますのでもし行かれた方いるかもしれませんけども本当にあのスーパー堤防が倒れてる様はまあ、ある種痛快ですね。もう本当全部倒れてるっていう。でそれを見てそのなんていうか海がすぐそばにあったっていうことをやっぱり改めてやっぱ感じたと。でまあそれは僕らが言うのはあれですけどもやっぱり地元の人がやっぱりそこはやっぱり自分の中にたちの中に油断があったとかあるいは昔の風習を守らずこういうところに暮らしてしまった、もしくはあの自然が自分たち自然自身がそれを取り戻しに来たんだみたいな話をすごくされるのを聞いて、まあ、すごく なんというか、まあ、納得するところもあり、で、一方であの東北の人っていうのは、まあ、特に三陸地方の方々はなんかギブアンドテイクで常にあのなんていうか物々交換的な思いがすごく強くて、僕らが何か物を持って行って袋の中にいろんなものが入ってもそれを僕らの目の前では開けませんし、からあまりもらいたがらない。なんでもらいたがらないんですかっていうと、やっぱりこう私たちがもらって今あなたにあげるものはないと、なのでなかなかもらいづらいっていう話をされてて、時にあの僕が思ったことはあのやっぱり交流をしているので、その今僕が皆さんからもらっていることは僕が今住んでいる地域でその後何をすればいいかっていう教訓を、まあ、学ばさせていただいていますと。だからそれを学ばさせていただいている分いいんですよっていう話をさせていただいたんですけども、つまりあのなんか僕は 1,2 週間向こうにいてこっち帰ってくるといろんなところに今私たちが被災地にできることとか今できることみたいなのがいっぱい書いてあったんですけど、うん、どうなのかなっていうか、あのなんていうんですかね、あの結局被災地にできることというよりはそこで学んだことを今自分たちの足元でそれが繰り返されないことを何かするために学びに行ってるんだっていうイメージが僕には強いですね。だからこれちょっとキーワードにも、まあ、被災地に今できることじゃなくてやっぱり私たちがあの私たちのために今後しておかなければいけないことを今考えてやるべきなのではないかなと思うんですよね。あの例えばやっぱり何かのことで北海道にある原発も同じような事故が起きて北海道も風評害で農作物が全然売れなくなったとしたらそれは本当に笑いものですよね。その今それがあるのに何もせずに同じことを起こしてしまったら、まあ、それはただの笑いものなので、まあ、そういうことにならないように、まあ、活動すべきといいますかだなっていうふうに今現地で思っています。というのも僕らがあのいち早くあの現場に駆けつけていろんなことをお手伝いできたというのはですね、やっぱりあの神戸の震災の時に私たち NPO 人ネオスというのはあの野外技術もあり、まあ、どこでも暮らせるというふうに自負していたにもかかわらず組織力やネットワークや知識が足りなかったために神戸に行くことはできなかったんですね。でその十数年の、まあ、悔しさを糧にずっとその準備をしてきました。毎年毎年やはり震災が起こったら自分たちが何をすべきかということを話し合い、そのトレーニングを常に積んできたおかげで多分すぐに行けた。だからあの緊急性があって大切なことも 大切かもしれませんけども、緊急性がないけど大切なことをやはり続けていかなければ、多分緊急性のある時に大切なことはできないというふうに、まあ、思っておりますので、こういった会で皆さんと一緒に勉強させていただいて、本当北海道なり日本で次起こる時に何ができるのかっていうようなことも含め、備えていけたらなというふうに思います。じゃあとりあえずこんな感じで。
NPO 法人ネオス専務理事の宮本秀樹さんでした。非常に示唆に富んだお話ありがとうございました。続きまして NPO 法人グランドワーク西神楽理事の谷川良一さんにトークをお願いしたいと思います。谷川さんの1953年に富良野にお生まれになりまして、現在は NPO 法人グランドワーク西神楽の理事、それから新肉バイウェイ北海道の大雪富良野ルートなどのにも深く関わっていらっしゃる方です。ではよろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。どうも、グランドワーク西神楽の谷川です。今ネオスさんから被災地の話があったんで、全く同感です。私どもの NPO 西神楽もですね、実は阪神淡路大震災の折に、うちのスタッフが3名現地に入りまして、当時、3年生から6年生までの子どもたちを23名、地元で、学童疎開っていうんですか、それを引き受けた経緯がありまして、今回の震災の翌日にも緊急理事会を開いて、すぐやれることをやろうということで、義援金の申し込みの口座を開いたり、いろいろな準備をしたりで、1ヶ月経たないうちに受け入れの費用30名ということで、160万ぐらい集まりましたかね。で、受け入れする家族ご家庭も16件ぐらい集まって準備ができたんですが、で現地に私も気仙沼を中心に実は入ってきました。で私の仲間も福島、釜石、石巻それぞれ入ってきたんですけども、今回自分が動いてみて無力感を覚えたのは事実です。どういうことかというと、阪神の時には一つの小学校の子どもさんたち全部親御さんが元気で、で校長先生か先生方も、協力してもらってすんなり、引き受けてきました。移動の飛行機も当時の JAS さんですか、無償で子どもたちの往復の費用を出してくれたりとか、そういうことはあったんですが、今回気仙沼行ってですね、親御さんを亡くされた子どもさんたちがたくさんいて、そういう子どもさんをじゃあ疎開で引き受けるっていうことになると、地域の受け入れる過程も実はちょっと腰を引いてしまう。それは当然ですよね。専門的なメンタルケアの知識も何もない、自分たちができるんだろうかとか、そういう不安だとか、それからこの東北地方の3県はそれぞれ違うと思うんですけども、なんていうんですかね、その現地を離れること自体にすごく北海道人と違って抵抗があって、例えばなんていうんですかね、一時疎開なんですよって言いつつも、一時ちょっと安心したゆっくりお風呂の入れて余震もないところでちょっと一時期だけでもゆっくりされたらわって言ってるんですけども、まあそうかなと思う人がここにいたとしても、なかなかその集落から今出てくんならお前二度と帰ってくんなよみたいなところもなきにしもあらずで、これはちょっと私たちが今まで体験してないことだったんで、ちょっと、今も調整はしてるんですけども、非常にしんどいなと、そんな思いをしながらこっちへ帰ってきてですね、一番感じることは今のネオスの専務さんがおっしゃってた通りですね、被災地に何かするっていう、まあ、直接的に入っていろんなこともこれからできる場面はたくさんあると思います。それぞれ半年ぐらい経てばね、ボランティア でそういうこともあるし、北海道にいながら後方支援することもあるし、逆に被災地の方を受け入れするっていう、さまざまなことはあると思うんですけども、やっぱり根っこのところでですね、今言ったように今回の震災を受けてですね、特にその津波とか地震とかということと、もう一つ大きなその原発のことが非常に後々、これはもう先が見えない状態ですけども、そこのところをきちっと我々学習して、本当に自分たちの子どもや孫やその子どもたちの時にどうなってるんだろうということを、ちょっともう一回自分たちも真剣に考える時じゃないかなと。 で何を一番しなきゃいけないかなって自分で帰ってきてからずっと思ったんですけども、やっぱりまず自分の生活自体もう一回見直して、今までのライフスタイルで良かったのかなってつくづく感じまして、家族とか職場の仲間とかとそんな話を最近よくするようになって、そういうとこからまず自分たちがやりながら気がつくことがたくさんあるのではないかなっていうふうに感じてます。で特にあの原発の話になりますと、なかなか日本の新聞やテレビや、報道規制があるのかどうか分かんないですけど、なかなか伝えてくれない。逆にネット上だとか BBC だとかドイツ国営放送の方がよっぽど現実的な情報を我々に流してくれてるなっていう感じは日々受けてるんですけども、もう少しその辺もきっちりと考える機会として捉えてですね、オール北海道としてじゃあ何ができるんだろうかと。で自分たちがあのさっき言ったいろんな被災地に対してやることはあるんですけども、そうじゃなくて、例えばこの後多分高橋さんがお話してくれるかもしれないんですけども、北海道の漁村も相当な被害があります。それから北海道の観光は壊滅的ですよね。台湾、シンガポール、中国、韓国のキャンセルが続出して、そんなこともやっぱりもう一回足元も自分たちでもう一回見直して、北海道の食も含めてですね、あの外国人観光客だけじゃなくて自分たちの足元をもう一回見つめ直して、自分たちの北海道にいてもう一回やらなきゃいけないこと、考えなきゃいけないことってあるんだなっていうふうに帰ってきてから気がつきました。で、そんなことで私たちの仲間も今まだ旭川のですね、大雪リバーネットというところはずっとまだ米軍と自衛隊と一緒に港の中の遺体捜索をやってますが、まあ、そういったことを後方支援するのは資金的な援助とかできますけども、そういう直接のことは私たちできませんよね。でそんな中で自分たちができることってもう一回振り返った時に、まあ、身近な自分たちの近くの漁村だとか農村だとか、あるいは北海道の原発も一つありますけども、そんなことをきっちりもう一回見直して、報道されてませんけども、モンジュってありますよね、あそこでプルトニウム漏れしてる活断層の真上に立ってる原発なんですけども、私は原発の賛成論者でも反対論者でもないんですよ。ただ正確にやっぱり情報として、震災の後にですね、あそこの担当者が山の中で自殺してしまったとか、耐えきれなかったんだと思います、きっと。あの惨状を見てね、で自分の文字のそこのこともかなり悩んだと思います、彼は。でもそんなことは一切報道されないとか、そういう問題もありますので、客観的にですね、いろんな情報をもう一回整理して自分たちできちっと勉強して、で北海道で今どうなってるかという現状を考えて、でその中で自分たちがもう一回できること、それは自分の生活を見直すことから、じゃあ自分の身近な漁村だとか農村だとか、あるいは観光に携わる人たちはどうなってるんだとか、そんなことに自分はどう関われるかと、もう一回その辺を見直したいなという思いで、震災のから帰ってきてからずっと考えていることです。まあ、時間が来ましたんで、一応そんなことを簡単ですがお話しさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。 NPO 法人グランドワーク西神楽理事の谷川良一さんでした。続きまして、北海道エコビレッジ推進プロジェクト代表の坂本純香さんです。1991年、北大農学部を出られまして、その後ヨーロッパで環境マネジメントを学び、現在は北海道エコビレッジ推進プロジェクトという形でいろんな活動をなさっていらっしゃる方です。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。今ご紹介していただきました北海道エコビレッジ推進プロジェクトの坂本です。初めてお目にかかる方がたくさんいらっしゃるので、最初にその私が今進めているエコビレッジというものが一体どういうものかっていうのを簡単に、紹介したいと思います。すごく簡潔に言うとですね、住民が共同してできるだけ環境に負荷をかけない、そういう生活を営む人々が、意識的に作るコミュニティのことを、言います。で現在世界中で1万5千箇所以上あるとも言われてるんですけれども、小さなところだと10人程度の規模から大きなところだと500人1000人と、実際のこうビレッジの形態を成しているようなところもあって、実に様々なんですけれども、 私がヨーロッパで訪ねたエコビレッジの中にはエネルギーも食料も自給して、1人当たりの CO2 発生量なんかも極端に、削減しているところもありましたし、それから、まあ、有機農業を中心に、民宿だとかあるいは劇場とか保育園とか、コミュニティバスだったりあと、まあ、あらゆる環境テクノロジーですねをに関するコンサルタントのような、コミュニティビジネスソーシャルビジネスを起業している、そういった事例もございました。で私はヨーロッパのエコビレッジ体験を経て、この仕組みとかデザインが北海道の地域再生のヒントになるんではないかと考えました。そして自給的な暮らしのスキルを学んだり持続可能な社会の、まあ、モデルですね、そういう社会モデルを提案するために今通年の塾を開催しています。ソラッチの長沼町に1反の田んぼとそれから2反の畑と古民家、まあ、本当に小さな規模ですけどもそれをモデルにして週末になると、まあ、20人から25人の会員さんが、毎週通ってきて共に農業とか環境とか経済だとかそういったテーマについて学んでいるところです。食について言いますと私たちは決してプロの生産者を目指しているわけではないですし 100% の自給自足が理想だというふうに思っているわけでもありません。ただ自分の食べるものを自分で作るっていうことは非常にこう、まあ、大げさに言うと生き物として基本的なことでその自然と、接しながらいろいろなことを学べるきっかけになっていると思います。また生産の現場に一歩近づくことでまあ、会員さんのほとんどが札幌近郊の都市住民なんですけど、生産者の苦労とか喜びを理解して、それまでのこれまでの消費者生産者という関係性を再構築することになるのではと考えてます。でこの春の大震災そしてそれに続く原発事故についてですけれども私は実は母が福島の出身で、まあ、幸い亡くなった方はいないんですが現在も放射能に怯える生活を、している関係者が多いということもあって自分は一体何をするべきかと深く考える機会になりました。で、まあ、せめて若いいとこたちだけでも北海道に呼び寄せようと努力もしましたしまた長沼町では、農業トラストのような仕組みをベースに、現地の方が生産者の方ですね農家さんをこちらに、受け入れる仕組み作りを整えようというふうにしているところなんですけれどもただ、まあその福島の被災しされている方々自分の親戚も含めてですね、話をしていてその先ほども谷川さんもおっしゃってましたが先祖代々家や農地を守り続けてきた人々にとってその土地を離れるっていうことはたとえこの危機的な状況であってもその決断しがたい、だということが分かって非常に驚きました。私は実は関東の生まれで19の時に札幌に来てそれ以来札幌のを中心にあちこち、移動して、まあ、海外を含めて、いろんな文化を体験してるんですけれどもその土地に根ざした歴史や文化とともに根ざしたそのアイデンティティみたいなものは自分は持ってないんだというふうに逆に気づかされて、そういうなんていうんでしょう人間にとって安全な生活環境というのは非常に大事な基本的に大事なことですけれどもそれっていうのは物質的物理的な条件だけではなくてその地域の伝統や、文化やその中で築かれた人間関係その社会環境みたいなことが不可欠なんだなというふうにこの年にして、非常に強く感じました。でまあ、そんなことをいろいろ考えながら私も現地に行ってこうボランティアをするべきかとか、義援金を集める活動を精力的にするべきかとかいろいろ考えたんですけどもそしてもちろんそういう支援活動は急務だと思いますが、やはり私は自分が今進めようとしているエコビレッジの活動つまりその次世代の目標になるような持続可能な社会モデルを作ることに集中したいと 改めて決意を、した次第です。で、何人かこう親しい友人の中でも家が全壊したり、あるいは被災者支援をしながら戻ってきた方々と話をする中で、それでも原発がないとやっぱり生活できないんでしょ、成り立たないんでしょというような言葉を聞いて非常にショックを受けたんですね。で、やはり、まあ、今回の、今日のテーマでもあります未来の子どもたちに安全安心な社会を残すためにどうしたらいいかっていうことを考えると、そのためには例えば原発はダメとか農薬がダメとかっていう、現状を批判したり否定したりするだけではなくて、やっぱ次のビジョン、そういうものに頼らなくてもう持続可能な暮らしや社会が成り立っていくんだ、それを具体的に観念的にではなく具体的に提示していかなくては、やはり多くの人の賛同を得られないよ、こう社会は変わっていかないんだなというふうに、感じました。で、まあエコビレッジはその居住空間としてだけではなくて多くの人々の学びや交流の場になるということもあって、ヨーロッパの場合は60年代の環境運動平和運動の中で一種のまあコミューンのような格好でスタートしてるんですけども、それが時を経て姿を変えて一種の新しいその社会モデルになっているというふうに評価されつつあります。で、北海道は食もエネルギーも自給は夢ではないと思うし、また新しいものをこう取り込んでいく柔軟性が非常にあるので、そういった活動に向いてるんではないかと思って北海道でやりたいと思いました。で、まあ、そういう地域再生の考え方とか技術っていうのはこの度の東北地方の地域復興の参考にもなると考えています。つまり、まあ、95年の阪神・淡路の震災の時と異なって、昨今の国の財政厳しい財政事情とか、地方の過疎化の問題なんかもっと深刻ですよね。で、それに加えて地球温暖化とかピークオイル の問題が、一層こう深刻になってる今、同じ形で再生するっていうのは不可能だし、また適切ではないと思います。で、今こそその環境に負荷をかけないで、かつ外界のこう変化に対応できるような、そういうしなやかで自立的な小さな単位で自立する、そういう仕組みがどんどんネットワークしていくっていうんですかね、そういうスタイルでの地域づくりを目指す機会だと思います。そして、北海道はそういったモデルを自ら提示して、まあ、こう リードしていくようなそういう役割を担えるんではないかなと考えています。で、今回もですね、こうして声かけしていただいて、いろいろな分野の方が集まって情報やアイデアを共有することが できる一つの、ポジティブな機会にしていきたい、まあ、皆さんそれぞれ活動の場所も離れているし、テーマも少しずつ違うと思うので、一枚岩になってっていうことではないと思うんですけれども、お互いに、できるところをこう共有したり分担したりすることで、それぞれの活動がもっと広がったり進展していったらいいなと、そんな風に考えています。以上です。